Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントのSE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、岡山津島局 OHB スタジオよりお送りします。さあ始まりました、キンチャイ OHB。 今回のお相手は文学部3回生の中浜と
文学部2回生の東です。
よろしくお願いします。はい、お久しぶりです。東君、
お久しぶりです。中尾先輩、
すいません、ちょっとバイトをずっとしてました。
あ、中尾です。お忙しい感じでしたね、結構バイトで
お金をたんまり稼いでました。
あ、じゃあもうここから使っていく感じですね。
そうですね、貯めるだけ貯めたらもうあとは使っていこうと思います。
いいですね、夏も近づいてきましたから。
あ、そうな、狙ったかのような振りですね
本当にちょっと、あ、夏近いですからね、言われてみれば
すごい、もうちゃんと打ち合わせしてるのに何事もなかったかのようにさすがだな、東君。
隠してちょっとそういうのやっぱこう
言ってみてください。
いやいや、いいですけど。
そう、
ま
あ、今回のキンチャイ OHB 7月号ということで、
はい、
そうですね、もう夏も終わって夏が本番に、夏本番になってきましたけど、やっぱり雨が上がって晴れの日が続くと、ね、外に出かけたくなりませんか。
確かにこう晴れの日ぐらいは行きたいって言ってますよね、なんか
そう、晴れの日これから続いていくから、
はい、
そして岡山県は晴れの国ですよね。
あ、晴れが多い国なんですかね。
やっぱ晴れの日にね出かけたくなるのは岡山県に住んでるものとしては当然のことなんです。
もう義務ですね。もう
そうです、そこまで行くと。そういうことにしましょう。
はい、
はい、それでですね、
はい、
でもやっぱ7月は私たちまだ特に岡山大学はまだ夏休みは来てないんですよね、は
い、そうですね、まだ学期末ぐらいでしかないですもんね。
けどやっぱりせっかくの夏だから、
うんうん、
もう楽器とかちょっと、まあ、大事だけど、勉強も大事だけど、
はい、
ちょっとね時間が空いた時にフラッとね旅行に出かけたいわけですよ。
そうですね、行けるなら行きたいですね、やっぱり。
そんな時にですね、おすすめなところがありまして、
はい、
香川県です。
香川県、
香川県です。
岡山県の下の
下ってやめて
じゃあ地図上で下のっていう、地図上で下のです
よ、南っていう言葉があるからね。
地図上で南です。
南にね、南位置するね、海を挟んでね、
そうです、
南に位置する香川県、
はい、
そう、香川県はですね、岡山から香川に行く場合、
はい、
瀬戸大橋ありますよね。
あ、
フェリーもあるし、
はい、
で車で行くこと、そう、瀬戸大橋やフェリーで車で、え、
瀬戸大橋で来る、瀬戸大橋は車で行くものもね基本的には、
まあ、久しぶりだから瀬戸大橋やフェリー、はい、
合ってません
そうですね、車でも行くこともできるし、
はい、
瀬戸大橋を使って車で行くこと
車で瀬戸大橋通らずに行くのは多分水中走る車とかで多分無理なんで、瀬戸大橋通る車はまあメインだと思います。
ちょっと久々なのです いません、
そうですね、仕方ないです。
カンペを下手にこうね横目で見ようとしたらこんなことになっちゃったと、ね、瀬戸大橋やフェリーから、
はい大丈夫ですか、どこで迷ったんですか。
車やフェリーで行くことできますよね。
そうですね、それいいですね。
あとですね、
はい、
もちろん特急電車も列車も通ってますから、
列車でも
海の上を走る有名なね、
あ、 いいですね。
列車も通ってるから、
はい、
もう1時間弱で行くことができるんですよ。
近いんですね、そう考えたら。
すっごい近いんです。
へ
ー。だからそんな香川は岡山からのね、はい、ちょっとした旅行にぴったりということで、
うんうん、
今回は香川の魅力的なスポットをね、
はい、
紹介したいと思うんですよ。
はい、いいですね、それちょっと。
というのも、ちょっとディレクターさんが、はい、こうなんかちょっと行ってみたいところを数箇所ピックアップしてくれたらしく、
はい、
そして私は I'm from 香川なので、
香川出身ということで。
そう、香川県出身なので、
はい、
まあ、ちょっと私もいくつか行ったことがあるんですよ、ディレクターさんが紹介してくれる中に、教えてくれた中に。だからそのディレクターさんのおすすめスポット、行きたいスポットを紹介しつつ、私がちょっとコメントをね挟んで行っていただけて行けたらなと。
コメントを挟んでくれるんですね。そこに
すいません、ちょっとね緊張してるから。
緊張しますからね、ちょっとまあ
緊張してる、
リラックスして
ですね。そんな感じです。
あ、ちょっと楽しみですね、ちょっと。
ありがとうございます。
観光地みたいなところを聞けるのは。
でも早速始めていきましょうね。
あ、じゃあお願いします。
はい、でまず3つ今回紹介したいと思うんですけど、
はい、
ちょっとまあ先に3つ先にあげますね。
はい、
まず1つがエンジェルロード。
おお。
2つ目が鬼ヶ島大洞窟。
おお。
そして最後が栗林公園。
公園、
はい、このラインナップで今回は紹介したいと思います。
おお、いいですね。
あ、いいですか、ありがとうございます。でも早速紹介していきましょう。
はい、
でね、最初のまずエンジェルロード。エンジェルロードご存知ですか？
え、なんかこれはなんか行ったこともありますし。
あ、そうなの。
なんか去年だからこう部活の関係とかで、うん、
あ、そっか、夏合宿でね、
はい、
行ったか。そう、エンジェルロード、これ聞いてる方ご存知の方も、聞いてる方でもご存知の方いらっしゃると思うんですけど、
はい、
エンジェルロードというのは香川県小豆島にある人気の観光スポットで、でね、そのエンジェルロード、なぜエンジェルロードなのかと言いますと、はい、その海の中に道ができるということで、潮の満ち引きでその海水の中からね砂浜の道が現れたりし、引き潮の時に恋人と手をつないで渡ると願いを叶えることができるという、恋人たちの人気ロマンチックな、人気のロマンチックな観光地です。
人気ロマンチックなんですね。どこで切ったのかなみたいな気がしますけど、ちょっと
本当にすいません、今日はちょっとボキボキしてますね。そうなんです。今初めて知った、これ。
え、なんかその由来みたいなのはちょっと初めて知りましたね、エンジェルロードの、
ね、そんななんか願掛けみたいなことができるんですね。
できるんですね、それ。
そう、だから人気らしいんですよ。で、岡山からだとフェリーで70分で行けるそうです。
はい、あ、じゃあ1時間ちょっとでもその簡単に、
うん、すぐね。そうなんです。これ行ったことあるんだね、東区。
一応行ってエンジェルロードのこう、
うん、
その潮が引いてると渡れるんですよね。だから
そうそうそうそう、
だから僕引き掛けみたいなとこだったんで、多分、うん、渡れそうだけど、渡ったらあ、ズボンびしょびしょだなっていうぐらいだったんで。
あ、渡らなかったんだ。
渡れなかったですね、ちょっと。もう、
あ、願い叶わないわ。
いや、ま、もう渡る時一人なんで、僕そんな願いそもそもないんで、そうだと一人悲しく、
ね、恋人と手をつないで渡るとって書いてるからね。
あ、そういうのはちゃんとあるんですね。
みたいですねって書いてますよ、この紹介文
とか。ロマンチックですね。
いいですね。
いいですね。
人気ロマンチックだね。
人気ロマンチック、
そうらしいです。これ私も行ったことあるんですよ。
はい、
それも多分夏合宿だったかな。
はいはいはい、
部活の行事の時に行ったことがありまして、はい、まあ普通に先輩たちと行ったんですけども、
はい、
すっごい海が澄んでいて、
あ、
もうとっても綺麗でしたね。
いいですね、海もこう見れますもんね、確かに。そうそうそう、あそこ行けば。
しかもやっぱり数時間かなぐらいしか現れないから、
うんうんうん、
本当に貴重な体験よね。
本当こう運とかも左右してきますもんね、その場合。うんうん、
そうだね。そのただいろんなこう調べたら、その見れる時間というか渡れる時間が多分サイトとかで出てくるから、
いいですね、
それを参考にしてもらえれば絶対確実に行けるの で、 で近くにね展望台みたいなのもあって、
展望台、
そこにもなんか恋人と一緒にこうなんか鳴らすと、
はい、
なんか願いが叶うって言われる鐘があるらしいよ。
展望台に鐘があるんですか？
あ、そう、展望台に、そのエンジェルロードの近くの展望台に、はい、そこも私登ったんだけど、すっごい綺麗だったから。
あ、結構高いとこから見渡すみたいな感じなんですか？
そうだね、ちょっと小高い丘みたいなところにあって、で瀬戸内海をこう一望できるっていう、すっごい綺麗だから多分これ夏にぴったりだよ。
いいですね、それ。
はい、 そうなのです。
それ一人で行っても楽しめるってことですよね多分それはもう。
そうだよ、あ、そうです、ね、一人で行っても楽しめます。
いいですねそれ、ちょっと、
はい、
カップルじゃなくてもカップルでもいいと。
そうです、実際私は友達というか先輩たちと行きましたけど、
はい、
もう十分楽しめましたから。
あ、いいですね。
やっぱね、海の近くですからすごい風、潮風がこう涼しくって、
はい、
夏にぴったりだと思います。
ちょっと涼しい感じで、
そうですね、
いいですね、夏満喫って感じが。
いいと思います。まずその一つ目がエンジェルロードでした。
はい、
はい、で次がですね、鬼ヶ島大洞窟です。
かなり物騒な名前ですね。もう鬼ヶ島、
鬼ヶ島、ちょっと説明読みますね、
はい、
で香川県の女木島にある洞窟で桃太郎伝説で有名です。大正3年香川県木梨町の郷土史家橋本仙太郎氏が発見したそうです、はい、そして大正3年から十数年後の昭和6年に鬼ヶ島として公開されました。洞窟が作られたのは紀元前100年頃と言われているそうで、中には今は中には鬼の人形がたくさんあって見応えがあるそうです。で洞窟なのでね、もちろん夏は涼しい、
うんうんうん、
ということで多分ぴったりのスポットとして紹介されたんでしょうね。
これちょっと気になるところあるんですけど、
はい、
鬼ヶ島の伝説って香川なんですか、
うん、
もうなんかちょっとそこを
なんだなんだ、
岡山桃太郎、あ、はえ、ちょっと岡山桃太郎なんか伝説みたいなのあるじゃないですか。
ちょっとノーコメントかな確かにそうよね、そうですね、今気づきました。
岡山が桃太郎の出身国で香川は鬼ヶ島みたいな流れだったりする
んですよ。まあまあでも挟んでるもんね。
あ、まあさ、同じような感じなんですかね。瀬戸内
海にね位置してるから、そういうことなんですかね。
あ、そういうこと。
あ、そういうことらしいです。
らしいですね。あ、
そう、でも私も実は香川県出身なんですけど、ここ行ったことなくって、
はい、あ、行ったことないんですか。ここは
行ったことないんです。だからでもこれ見てすごい気になってる。
中でも鬼の人形があるみたいな話もありましたけど、
ちょっと気になるよね。
ちょっと新しいですよね、洞窟の中に。
そうですね、なんかそうか、その鬼ヶ島として公開されたからってことなんですかね。
あ、
その雰囲気、
雰囲気大事みたいな
でもすごい気になる洞窟、香川にそんなスポットがあったのちょっと恥ずかしながら今知りました。
あ、知らなかったんですね。
ちょっと行ったことないから、でもすごい気になるな。やっぱね、涼しいとこ行きたいじゃないですか、夏だから。
確かに確かに確かに。
入館料、入場料か、はい、が500円で大人の人は行けるらしいです。だから結構お手軽ですよね。
ですね。
ちょっと涼みたいとき、しかもあの海を見ながらね、
うんうんうんうん、
楽しめるから、ちょっとこれまた私も初めて知ったから、ちょっとこの夏行かないとなって思いました。
洞窟の中はじゃあこう小なんかこう祠なんですかね、うん、あの洞窟なっていうぐらいなんで、
うん、
なんかこう中身もなんかこうなんていうんですかね、あの、
うんうん、僕
ちょっとなんかあの鍾乳鍾
え、あ、鍾乳洞、
鍾乳洞みたいな。
そうなのかな、まあ私行ったことないので
ちょっと気になりますよね、そういうなんか中がちょっと
気になりました。
涼しいし、なんかすごい夏に行きたいなって思うスポットですね、
うん、それならもう行くしかないですね。
行くしかないですね。
もう香川に行きましょう。
香川にまず行くと、
はい
はい、
そんな鬼ヶ島大洞窟でした。
はい、
はい、じゃ次がですね最後なんですけど、はい、栗林公園です。
栗林、
栗林公園、これ栗の林って書いて栗林と読むんですけど、
栗林じゃない、
ね、栗林じゃないです。
栗林公園ではなく栗林公園。
そうです、栗林公園です、
はい、
これもまあ説明読んでいきますと、
はい、
香川県の高松市にある公園です。6つの池と美しい林のある広大な公園で、ミシュラングリーンガイドジャパンにてわざわざ旅行する価値があるという意味の三つ星の公園として紹介されたそうです、で栗林公園観光ボランティアガイドがいて、1週間前に予約したら公園内を案内もしてくれるそうですとのことです。
え、なんかもう最初でなんかまずなんか6つの池の時点で、
うん、
なんか公園じゃないなっていう。
いや、公園に池はある人でしょ。
いや、公園に、え、僕公園ってなんか、
うん、
あの保育園の外にあるあれ公園みたいなイメージなんですよ
おいおいおい、あ、あのね、はい、庭園って感じなんですよ。
あ、なるほどなるほどなるほど。
そうそうそうそう、そっか、公園だけね見るとね。
あ、ちゃんと広いんですね公園の。
そう、あの本当日本庭園みたいな感じで、すごくあの広い面積の中に、
はい、
あの日本風の建物だとか、そうあのあとお庭がねもう立派なお庭があるんですよ。
すごいこう日本っぽい風情のある感じの。
そう私ここは行ったことあるんですけど。そうなんですよ、あります。いやここ私ねすごいおすすめしたい、私ここ大好きなんですよ。
どこが好きなんですか。
あのねなんだろうな、このね緑がねすっごいすごい月並みな感想になっちゃうんですけど、はい、緑がすっごく豊か で、であと日本庭園のねこの配置とかがねこう素晴らしいんですよ。
あちゃんと考えられているような感じなんですかね。
そうあの橋がありまして、この公園の中にちっちゃい橋がありまして、はい、ちょっと小高いところにあるんですけど、
はい、
小高いところじゃない中央ぐらいにこう橋があるんですけど、うんうんうん、そこから眺めそこから見るね公園の全貌がねすっごいこう落ち着くんですよ。ちょっと下手くそだからは伝えきれないけど、ぜひ行ってほしい。ここは
まあでもミシュランみたいなのでわざわざ行く価値あるみたいな風にも言われている。
そう、ね、そうわざわざ旅行する価値があるという意味の三つ星の公園として紹介された。
マックスじゃないですか。
マックスじゃないですかって言ってね、
なかなか
ね、すごいよね。私もこれを初めて知りました。
ブランコはないんですか。スコーキーとかだとちょっとよくない。いや、やっぱ公園って言ったらブランコ、運転、鉄棒ぐらいは。
ブランコはないけど、ブランコに勝る、はい、ちょっと素敵なスポットだから。
あ、ブランコに勝るぐらいの。
そう、あとね、あの、食べれるところもあるんです。食べれるところ。
あのお菓子の家とかじゃないですよね。そうじゃないですよね。屋台みたいな。
お食事どころがあります。
なるほど、なるほど、なるほど。
怒られちゃうもん。
ちょっとこれぐらい。今ちょっと反省しましたって言われちゃった。はい。
まあなんかね、そこ、私が好きなのがそこにお団子屋さんがあって、
あいいですね。
そう綺麗な景色を見ながらね、はい、お団子をこう美味しいこう焼きたてのねお団子をね食べるっていう、
わって感じがしますね。
わって感じなんですよ。いいね、なんか結婚式とかも多分行われてたのが結婚式和装のね。
ああなるほど。
だからすごい風情があるところで、しかも大人の入場料410円です。
え安い。
なんとなんとですよ。
すごいこういいとこなのに410円で入れるという。
しかも最寄りの駅もちゃんとあるからね、アクセスもバッチリですよ。
すごいですね、もうそこまでのこういろんなこう周りの環境が整ってる感じが。
うもうここぴったりですから夏に。やっぱね緑を見ながらね、うんうんうん、池もねあるから、池もあるからっていうか、池もあるから涼しいねこのあのあんなりとした感じをね、
はい、
味わっていただけるんじゃないかなと思うんですよ。
いいですねこれもまた。
いいでしょう。
いいですね。
はい、そんな栗林公園でした。
栗林公園舐めてましたけど栗林公園
ちゃんとね日本庭園ですから、君の想像するようなパークじゃないですから。
もう栗林公園パークのイメージがなかったんで
栗林公園です。
栗林公園これ違いますね、
はい、覚えて帰ってね。栗林公園でした。
覚えました。
はい、じゃあまあこの3つを紹介していったんですけども、
はい、
なんか東くん何か気になるとこありましたか。最後にちょっと岡山県出身の東くんから見てここは行きたいなってとこをちょっと言ってくださいよ。
いいんですか言っちゃって。
はい、やばっ、ドラムロールいる。
ド
ゥルルルルルル。はい、どうぞ。
栗林公園。
あ、栗林公園ですか。
栗林公園ちょっとやはりなんかまあ最後だったから印象強いて、もしかしたらあるかもしれないですけど、
うんうんうん、
それを差し引いてもこの栗林公園のインパクトが、
そうだ、今最初栗林だと思ってたしね。
そう、最初の普通のなんかあしょっぽい公園なんかなって思ってしまった自分がちょっともう本当にあの頃の自分にねちょっとビンタしてあげたいぐらい
数分前だけどね、
数分前の自分にビンタしたいぐらいに。
あら嬉しい。
団子がやっぱなんかこうやっぱいいなと思って
そこか、そこですか。
やっぱこう綺麗な景色も大事ですけど、う
ん、はい、
やっぱそれに加えて、
はい、
やっぱ食っていうのも楽しめるって考えたら
いいじゃないですか。
いやもう行く価値ありだなと思って。
いやちょっとそれは香川県民として嬉しいです。
いやもう本当にもう岡山県民としてもう行きたいなという
ぜひ来てください。 もちろん他のね残りの、 あの別に紹介した2つのスポットも、
はい、
もちろん魅力的でしたよね。
魅力的でしたねかなり。
だからまあ栗林公園はメイン、君の行きたいとこは栗林公園かもしれないですけど、
はい、
他のね2つもねもちろん行ってください。まだまだね香川には他にも素敵なスポットがあるので、
うんうんうん、
ぜひ行ってほしいなと思います。
行くしかないですねこれも。3つ行きたいですけどね。
いやまあ行けるんだよ香川。
割と行けるんですか、うん、この距離的にも。
だってもう日本一ちっちゃい県だから。
あ、
もうフットワーク軽く行けるよ。
いいですね、もう俊敏に動き回れると考えたら。
そうです、ぜひ行ってください。
ぜひ行かせていただきます。
でも皆さんも今回は3つしか紹介できませんでしたけども、他にもぜひぜひ、あ、まだまだ 香川県素敵なスポットがありますので行っていただけたらなと思います。今回の金ちゃい OHB はこの辺で、
はい、
では今回のお相手は文学部3回生の中浜と
文学部2回生の東でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。リレー小説ラストページは岡山で。7月1日前略浜渦万里です。お久しぶりです。最近は梅雨のせいかひどく暑いですね。篠瀬先輩はいかがお過ごしですか。こんなにも暑い日々が続いていることですから先輩のことです。冷房がしっかりかかった部屋で涼んでいることでしょう。先輩は暑いのだけは苦手だったことをよく覚えています。先日暇つぶしを兼ねて池田動物園に行ったのですが、その時に先輩のことを思い出しました。先輩も覚えていると思いますが、何を考えたのか溶けてしまいそうな炎天下の中、日向瀬が私と先輩とで池田動物園に行こうと誘いましたよね。しかもその挙句バイトのシフトがあったのを忘れていたとか言ってドタキャンした時は、日向瀬の株が地に落ちました。キャンセルの電話の時に日向瀬が半笑いだったのも、さらなる株の暴落を後押ししたことを覚えています。仕方なく二人で入園して動物を見ていたわけですが、雲一つない夏空の下で今の先輩のように冷房の恩恵を預かれるわけではないハイエナやホワイトライオンはぐったりしていたと思います。それは先輩も同じで、到底動物を観察できるとも思えないスピードで園内を急ぎ足で回りましたよね。それでも一通り回るあたりは律儀だと思います。言っておきますけど、これは決して褒めてません。嫌味です。その後回り終わって、私たちはほとんど休憩所でアイスを食べて涼んでるだけでした。動物園での本分を全く全うできませんでした。私としてはもう少しゆっくり動物を見たかったです。まあいいんですけどね。それはそれで楽しかったですよ。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、スマートフォンサイト、アプリ Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、岡山津島局 OHB スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet。
キャブネット。